夏休み、皆さんいかがお過ごしでしょうか。あのね、ニコ生の方ではね、明日で終わりですとかね、あのそういう方がいらっしゃってますけど、皆さんあの最大限楽しんだり体休めたりしてもうねください、楽しんでください。本当にお盆休みよ。私は別にあのみんなね毎年このコメント聞いてると思うけど普通です、何もないです。あの正月休みもね何もないです。はいはい、そんな感じで進めていきますけど、知らねえわ休みなんて連休知らねえわ。はい、でね、私クリミナルマインド、みんな知ってる？あの何回かね私言ってますけど、ホッチがホッチっていうキャラクターがいるんですけどね、あのホッチナーさんがですね交番になっちゃうって聞いて、あの激震しております。ね黒人枠のねモーガンもねいなくなっちゃうっていうのを知ってて、で私は大好きなのはガルシアちゃんなんですけど、あのみんなあの知らなかったらそのなんか調べてガルシアちゃんが好きなんだけど、ガルシアちゃんをじゃあモーガンがいなくなったら誰がベイビーガールって呼んであげるのよみたいな、私の可愛いガルシアちゃんをって思ってたら今度ホッチのねいなくなりますみたいな、はぁと思ってちょっとどうしてくれんのみたいな、もうそんなガルシア号泣じゃんみたいな、家族だと思ってんのよあの子はみたいな、ガルシアのただのあのモンペみたいになっております。はい、あとですね、シネガッチャがですね、だんだんの配信になってまいりまして、私は1、2、今まで6回目まで撮ってるんですけど、1、2、5、6と出ております。3、4、この間3が配信になったのかな？次が4になって、で、まあ、もうちょっとかかると思いますけど、5、6には私も出ております。でね、この間、ゲストでいらっしゃってくださった高橋浩二監督っていうのの連鎖っていう、自主映画の、ですね、話をしてきたんですけど、シネガッチャの中でもすごい語らせていただいてるんですけど、この連鎖っていう、私、インディーズの日本の映画ってそんなに見てないんだけど、すごい良かったの。だからね、なんとかみんなの声をね、これ、連鎖見てみたいよっていうのもね、声高に言ってもらって、どっかの、なんか、偉い権力者の方が拾ってくれねえかなって思ってます。連鎖です。高橋浩二監督の連鎖、お願いします。連鎖、言っとく。すごくいいサスペンスでした。楽しいので、ぜひ、ね、いろんなところで言っていただけたらいいなと思います。私のツイッターからでも、高橋監督に繋がってるので、一緒にね、ツイッターでおしゃべりできる監督なので、ぜひ声かけてみてください。とってもいい監督でした。はい、番組説明です。みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜというテーマのもとですね、役者は私、小林彩乃が映画への愛と、そして共生と土下座の精神でお届けしている番組です。目指せ作品との駆け足というわけで、興味が湧いたら、ぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、今回は、夏休みホラー大会というわけで、今回はキャビンと、前回レンタルされててご紹介できなくて申し訳なかった、資料館、どっちも近年では超おすすめのキュキしちゃうホラーなので張り切ってご紹介しちゃいますよ。では今回も行ってみよう。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
あのタイトルをやってみよう。
この番組はゲーム好きの2人がゲーム好きな人にもそうでない人にも送る実際に今プレイしたレポートやおすすめ情報、時にはマニアックな情報をお届けします。
テレビゲームの
中林、各週木曜日配信中。
まずは実際に触ってみよう。そこのあなたもレッツプレイ。
Try to the next stage アルファ。
私のレビュー。はい、テーマに挙げた映画について小林がいや感想を語っていくコーナーです。どんどん行きましょう。基本情報、キャビンは2012年アメリカ制作のホラー映画です。ドリュー・ゴダート監督脚本、ジョス・ウィードン脚本制作でございます。ドリュー・ゴダート監督は、脚本家としてのキャリアがすごく多くて、J.J. エブラムス関連の、ドラマが多いみたいなんだけど、映画、ロストとか、書いてたみたい。で、映画だと私はまだ見れてないんだけど、クローバーフィールドとか、あとね、なんと最近だとオデッセイを書いた方ですよ。ひょーって感じですよね。で、ほいでもって、脚本を一緒に強調したジョス・ウィードンさんは、なんと、トイ・ストーリーを書いた方であります。びっくりしちゃったね。その上、アベベとか監督脚本したり、マーベル関連が最近熱くて、コミックの原作も多くて、X-Menのコミックの原作もやっていたとか、もうね、すごいね。で、主演は、クリス、 クリステン・コノリーさん。で、ドラマや映画、テレビ映画が多いみたいですね。で、ザ・ウィスパーズ、見えない訪問者が D ・ライフ民にはすごく大きいです。はい。主役5人の中で大きい子は、やっぱりクリヘムことクリス・ヘムズワーズじゃないですかね。マイティーそうですよ。あと、ジョスさんとのアベベつながりもあるのかもしれないなと思いました。今回の、この出演はね。で、それから、吹き替え的にはですね、なんと桜塚やっくんさんがとてもいい役で出ております。ぜひぜひ、最後まで、見ていただいて、ちょっと吹き替えに変えていただくと、吹き替え全然大丈夫だよ、見れるよっていう方は、見ていただいてもいいんじゃないかなと思います。全然ね、あんまり違和感ないから、ぜひぜひ見てみてほしいなと思います。ああ、やっくんだって思うと思う。うん、ご覧あれ。それから、嬉しいのは、リチャード・ジェッキンさん。見ればわかると思う。あ、この人絶対見たことあるってなるから。ね、最近だと、スポットライト、世紀のスクープとか、ホワイトハウスダウンとか、結構国の要人とかそういうおじさんの役やってる。うん、感じ。もうね、いろいろ出てる方なんで、あとはね、まさかのシガニー・ウィーバー様が出ております。びっくりするので、最後まで見てください。はい。震えてください。あの方の登場に。はい、お話です。男女5人の大学生がバカンスにやってきたのは、山奥のトンネルを抜けた先にある、湖畔に立つ古ぼけた小さな別荘。身の毛もよだつ怪しげな装飾品も並んでいましたが、そこは若者パワーで一旦置いといて、バカンスを楽しむ5人。その夜、地下室の入り口を見つけ、そこで古いノートを発見します。それは、そこに住んでいた殺人鬼の一家が綴った日記。書かれていた復活の呪文とやらを恐る恐る読み上げたところ。そして同時に、とある研究施設では、そんな彼らをモニターで見守る研究員たちがトトカル長をしていたのでした。というようなお話です。一見よくある、バカンスに来た若者たちが次々に殺されていくよ。天国から地獄へ、死亡フラグ立てまくり、ホラー映画ではやっちゃいけんことをくまなくやっていくおバカちゃんズ。さあ、血祭りの始まりでーって、山小屋ホラーと思いきや、実は裏で暗躍している組織があって、その組織は、実は世界を守るために邪神を蘇らせないようにと使命を遂行したのでありましたっていう、期待以上のお祭り映画で初見時にキャッキャしまくった覚えがあります。ラストにかけての研究所施設のシーンなんか、もうね、ホラー好きならガッツポーズをしてしまうくらいの、妖怪大戦争わかる？橋の上をこう、もう妖怪たちが、うわん、うわん、うわん、うわんって歩いていく、あのシーンを彷彿とさせるような、もうね、なんていうか、あれ並みのオールスター勢揃い感があるので、ぜひぜひ見てほしい。ほんとよくできてます。ね、若者たちの阿鼻叫喚を、ね、ギャーギャーギャーって言って逃げ惑ってる、血みどろになってるっていうところで、それをモニターで静かに見てるおっさんたちとか、そのね、研究所施設のドライ感とか、そのちょっとトトカルチをしているおちゃらけ感とかがまたすごく良くて、その緩急がとてもいいアクセントになってます。でね、ホラー好きならそこの緩急で大爆笑するし、こいつらひでえみたいな、お前らがやってたんかーいってなる人もいると思うし、ホラー好きならそうなるんじゃないかなと思うし、ホラーが怖いって人なら、惨殺される若者を見て、ウィーって酒を飲んでるおっさんたちに、もう、なんなのこの人たち、この人たちなんなのって、そこ知れぬ恐怖を感じることであろうと思います。すごいね、そこの楽しみ方いろいろ分かれると思うんだけど、とにかく、ホラー好きの人たちには、もういろんなもうね、ゾンビであったり、なんか変なでっかい、でっかい、なんだ、でっかいヘビみたいなのとか、狼男だったりとか、ね、お化けさんたちが、もうその、ギャーって来た、そのね、若者たちがそこの研究所施設に降りてって、で、警備員警備員ってなった時、警備員ブワーって入ってくんだけど、もう皆殺しです！もうぐっちゃんぐっちゃんになるんで、そこをゲラゲラ笑って見てほしいなっていう、モンスターホラー好きの人に、すごくおすすめする一本です。すごいいろんな楽しみ方ができると思うので、ぜひぜひ体感してみてください。はい、次行ってみよう！
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか？
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで、5分で聞けるオリジナルストーリー。
各週木曜日、ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage. Alpha.
というわ わけで、今回はですね、前回おしゃべりできなかった、あの、レンタルをされてて、で、あの、おしゃべりができなかった資料館についてですね、どんどん語っていきたいと思いますよ。基本情報です。どんどん行きましょう。資料館、2013年制作のアメリカ合衆国のホラー映画です。悪魔の住む家で有名なアミティビル事件など、多くの超常現象を調査、解明してきた、アメリカでは非常に有名な超常現象研究家のエド&ロレイン・ウォーレン夫妻が、これまでに調査したものの中で、最も邪悪で恐ろしい事例としてこれまで封印してきた1971年に体験した衝撃の事件を元に描いております。R12 PG12 指定です。で、2014年には前日誕となるスピンオフのアナベル資料館の人形がこの間ね紹介したやつね。先日7月には資料館エンフィールド事件が日本公開されました。来年はアナベルちゃんの2が全米公開になりますよ。早く来ないかなと思っております。で、監督はジェームズ・ワン監督です。あのね私この方にはありがとうとしか言えないわけです。あの本当に足を向けて寝れない方の一人。私は、あの、そうは結構苦手ジャンルなんで、そうを取った方なの、まずね。ね。あの、本当そうは結構苦手ジャンルなんだけど、でも一作目はやっぱり楽しかったし、で、腹話術人形のホラー、デッドサイレンスっていうのも私はすごく楽しかったし、それから以前おすすめしたインシリアスシリーズも撮ってる人なんですよ。もう本当ありがとうなの。ね、近年の好きなホラーはこの人が全部撮ってたっていうことなんですよ。私、最近ね、推してるのはインシディアスと資料館のシリーズなんで、もう、ここを抑えてくれている人ですよ。ね。もうね、ありがとうっていう、奇跡である、好みであるっていう感じですよ。で、しかもこの方、尊敬する監督は、デビッド・リンチとダリオ・アルジェントだって、もうね、わかるって感じ。はい。あのね、ダリオ・アルジェントのことはね、前もね、私、いとくと語ったと思うんで、その回、ひっくり返してみてください。はい。で、最近は、ワイルド・スピード・スカイ・ミッションも撮ってます。なんだろうね。で、次はアクアマンが来るって。で、主演は、パトリック・ウィルソン。ありがてえ、ありがてえな。うん、ほんと。やっぱ監督つながりでしょうか。インシディアス・モカレでしたね。それから、ベラ・ファーミガさん。ディパーテッドとか、マイレージ・マイライフとか、ミッション8ミニッツなんかにも出てらっしゃる女優さんですね。それから、リリ・テイラーさん。あ、最近見たなって思ったら、この間リスナーさんに教えてもらった、フォールームスに出ていましたね。この方もキャリアすごく長くて、いろいろあるんだけど、身代金とか、ホーンティングとか、パブリック・エネミーズとか、最近だとね、メイズ・ランナー2に出てたって。うん。で、お話概要です。実在する著名な超常現象研究家、エド&ローレン、ウォーレン夫妻が、1971年に体験した衝撃の事件を元に描く戦慄のオカルトホラー。うん、オカルトホラーがね、私はやっぱり好きなんですよ。うん、チミドロも大好きだけどね。はい、主演はさっきのあの人たちですね。で、ウォーレン夫妻は数々の心霊現象を解決してきたゴーストハンターで、そんな夫妻のもとにある日一つの相談が持ち込まれます。それは、ロードアイランドの人里離れた一軒家に引っ越したペロン一家が不気味な怪現象に悩まされているというもの。早速現地へと向かい調査を開始する夫妻だったかっていうようなお話なんですけど、まあね、この作品は本当、オカルトホラーなんで、で、私がさっきも言ったように、ジェームス・ワン監督は、すごくいい悪魔とのつながりをいい感じに描いてくれる、描いてくれる、もう本当超優秀なオカルトホラーの監督さんだと思ってるんです。で、監督自体は、もうやんねえ、ホラーから俺は足を洗うぜって言ってたみたいなんですけど、まあ、エンフィールド事件で戻ってきてくれましたけどね、本当ありがたいです。私見れてないけどね。この間見れなかったからね。ただこのね、悪魔と今回は魔女的な話もちょっとあって、ね、魔女裁判からのつながりありの、で、そこのお家に救う、その土地に救う、だから自爆霊みたいなもんですかね。人で、日本で言うとね。で、そこに取り憑かれた一家を助けるんだけど、お母さんに取り憑くんだけどさ、悪魔がさ、その、お母さんが、子供をこうね、殺しそうに一家を惨殺するのがやっぱり悪魔の目的なので、殺そうとした時に母の愛が勝ったりとかっていう、その、で、ね、もうおどろおどろしいお母さんが悪魔に取り憑かれちゃったよっていうエクソシズムのシーンがちゃんと描かれていると思えば、ちゃんとそこで あなたは、あなたは家族を守らなきゃいけないでしょっていう、その霊媒師たちの言葉に、とどまるお母さんの愛みたいな、そういうものも感じられる。あのね、いいところをちゃんとついてきてくれる。その、そこの、なんだろう、人の、そう、悪魔には負けちゃなんねんだぜっていうところを、しっかり描いてくれるジェームズ・ワン監督の手腕にですね、私は脱帽毎回、脱帽しきりでございます。アナベルの時も母の愛をね、言ったんだけど、ここぜひ見てほしいので、ぜひぜひここの作品でも感じ取ってほしいなと思います。ぜひぜひ見てみてね、体感してみてね。それでは次行ってみよう。アナベルと合わせてみてね。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか。
ねえねえ、映画見に行かね。
この前も言ったじゃん、別のとこがいい。
そんな彼女の無理難題に直面しているあなた、劇場へ遊びに来ませんか？劇場が分かりづらくたって、有名な人が出てこなくたって、大きくなくたってやっていることは同じです。そんな小さな劇場の中身をヘンテコトークで紹介しちゃいます。僭越ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお送りします。各週水曜日ポッドキャストで配信中。お芝居一回見てみない？
Try to the next stage アルファ。
キャビン資料館、興味持っていただけたでしょうか？少しでも興味持たれたら、ぜひぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、ここでお知らせです。まず、黄金のコメディフェスティバル2016、9月15日から25日まで、6団体出る。1日1回はですね、必ず私出るんですけど、結構長いスパンでやってます。なんだ、コメディフェスティバルで、劇団一撃必殺さんで一緒に出させていただきます。で、グーチームで出てます。グーチョキパーチームあるんですけど、グーチームに出させていただきます。もしよかったらですね、ぜひぜひ遊びにいらしてほしいなと思います。調べれば出てきます。で、一撃必殺さんの、チケットフォームから、備考欄に小林でって書いていただくと、私のチケットになりますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。映画ファンにはたまらない役をいただいております。私、超頑張ってます。ぜひぜひ。小林、またかーっていう顔で見ていただけると思います。ここでの私と何ら変わりません。ぜひぜひ来てください。それからですね、あれだ、シネガッチャ、ニコニコ動画の方でですね、シネガッチャって検索していただけますと、まず1回目、2回目の放送に、私で出させていただいております。ね、多分ここのリスナーさんだと思うんだけど、コメントにドルフラって書いてくださった方、それからタグに小林彩乃って書いてくださった方、多分このリスナーさんだと思います。ありがとうございます。みんなもっとやってください。ありがとうございます。はい、次もよろしくお願いしますね。はい、というわけで、次回は、来月は久しぶりに見たくなってしまったので、エレファントマンと、それから次次回アタックオブザキラートマトで行ってみたいと思います。2週目舐めてんのかって言わないでくださいね。私ね、このね、キラートマトのモノマネすげー得意なの。今度ちゃんと披露するから見てて。はい、ご意見ご感想、この映画も取り上げてというリクエストとか、豆知識とか、紹介した映画見たよとか、次回の映画好きだよとか、もちろん普通アトもこちらまでお願いします。 just5@alpha-radio.com でございます。小林個人のツイッター @manata0512 でリプや DM でもぜひぜひお話ししてくださいませ。というわけで、ではまた次回。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
ゲシカの豆知識。前回アナベルで紹介した初演のアナベル・ウォーリスさん、実は実はトムちゃんの新作、ハムナプトラの新作、トムナプトラに出るんですよ。ヒロインなんですよ。乞うご期待です。超可愛いので見てみてね。みんなで待とう。はぁ、今日もお腹いっぱい。うん、おやすさん、おいしい映画いっちょ。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。